アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2688回6月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは Mac ユーザーであってほしい人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私と一緒に仕事をしている同僚弁護士とか事務員さんとか、その方全員 Mac ユーザーで、かつ仕事も Mac を使ってもらってると、私も気持ちよく仕事ができるのになと思ってます。今日もよろしくお願いします。
オープニングは私と春さんしかいませんので、私もオープニング参加させていただきますと、うん、AKB の指原なんとかさん、
はいはいはい、
全然見たことない、写真でしか見たことない動いてるとこ見たことないねんけど、
はい、
いやあんだけ人気者の人やったら Mac ユーザーって言ったらみんな Mac を買うかなって。そんだけのこと、
山村さんから AKB が出てくるとはちょっとびっくりしました、は
い、全然分からへんねんけどねAKB 以外にもいろんな人たちがいるのは知ってます。あの乃木坂なんとか、はいはいはい、そんなしか言えないですよ。はい、アスキー JP にあった記事です。ビル・アトキンソン氏亡くなる74歳、マッキントッシュの代表的な開発者という記事が出ていました。元アップルのエンジニアで写真家のビル・アトキンソン氏が6月5日膵臓がんのために逝去したことが分かりました。この記事、今ここにいらっしゃらないスミレさんの書かれた記事でした。今ここでは三浦さんしかいらっしゃらないんですけども、
おーい、はい、お願いします。
三浦さんはビル・アトキンソンさんはご存知ですか？
はい、詳しくはないですけど、マッキントッシュの作られていた時のメンバーだということは知っております。
はい、そうなんですよ。それもかなり重要な部分のパートを担当していた方なんですけどね。スミレさん書かれた記事の中から引用すると、アトキンソンさん、ジョブズさんの誘いを受けて初の GUI 対応製品となるリサ及びマッキントッシュの開発チームに参加したということなんですけども、ハイパーカードとかも、ね、作ったっていうことでも随分有名な方です。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです、
はい、はいはいはい。
ハイパーカードの中で、メガネの男の人の顔をアイコンで出てくるんですけど、あれそうなんですよ。
あ、
はいは
い、そうなんだ。そう、
ご自身がね。まあ、ご自身がね、変えたんか誰かに変えてもらったんかわかんないですけどね。
へ
ぇー。後に Apple で退社した後、ジェネラルマジックっていう会社、立ち上げの中参加するんですけども。
何の会社でしたっけ？ジェネラルマジックって。
ジェネラルマジック、ニュートンみたいな横型で、
はい、
帽子からウサギ出てくるアイコンの。
あ
ー、覚えてますかね。
はいはいはいはい、ありましたね。
あれ、あの会社です。で、まあその後、あの写真家としても、ね、活動されてて、はい、写真関連のソフトウェアの開発も手掛けていたということで、ちょうどそれが2000年前後やったと思います。もうちょっと後かな、京都の方でこの写真の印刷技術、すごい高度なものをやってらっしゃるところがあって、でどうしてもそのアトキンソンさん、自分が撮った写真を印刷するのにそこの技術を使いたいということで、うん、来日されたんですよ。
はいはいはいはい、
で、京都に来られたんやから、まあ大阪もちょっと寄ってもらおういうことで、まあ、アトキンソンさんのことを知る人が声かけて、はい、大阪でイベントがあった時に来られたんですよ。この番組では、私、ユーザー会のマグネット、毎月ミーティング、今ちょっとオンラインのばっかりになってしまってますけど、またやりますけどね。それと並行して、マカデミアっていう、これはユーザー会じゃなくて、当時は Mac のファン向けの、まあどっちかというと、ガジェットとか、最近の技術、今やったら多分 AI とかね、そういうものをテーマにして、その時その時のテーマを語れる人を呼んで喋ってもらったり、デモしてもらったりとかする、まあイベントがあったんですよ。
はい。
優勝でね、見に行くイベントだったんですけどね。
うん、うん。
そのイベントにビル・アトキンソンさん来られて、で、まあ、二次会があって、みんな行きましょうか、言って、梅田の中華料理屋行ったんですけどね。アトキンソンさんも来たんですよ。
へ、
で、私、アトキンソンさんと同じ中華料理屋が丸テーブルで何人か座るわけじゃないですか。
うんうん、
で、アトキンソンさんを追って座ってみんなで食べてて、うん、私その時アイブック持って行ってたんでね。
はいはいはい。
アトキンソンさんにね、あ、これちょっとすいません、これサインしてください、言って、上の iBook の店員さんに書いてもらったんですよ。
すごい。
そう、まあみんなもうね、書いて書いて言ってしてましたけど。
ああ、そうだね。
うん、そう。
すげー、はい、羨ましい。
だからまあ、その時間にね、して、まあ、ほんと二言見ることですけどね、まあ、会話もできたと。ということがあったんですけど。
そうですか。
はい、最近活動されてるお話伺えなかったんで、どうしてらっしゃるかなみたいなとこあったんですけど、まだ74歳だったんですね。
そうなんですね。
膵臓癌ということでね。まあ大変やったと思いますけど。
そうですか。膵臓癌。そうですね。ジョブスと同じということでしょうか。
ご存知の方も多いかもしれませんけど、初代のマッキントッシュを開発したチームの皆さんって、今でも時々集まってらっしゃるんですよ。オリジナルマッキントッシュ開発メンバー言ってね。
はい、 はい、はい。
で、何周年やったかな、だから、マックを最初発表になったのが84年じゃないですか。
はい。
だから2024年でちょうど40年になるんですよね、去年が。
うん。うん。
だからその去年の40周年いうことでまたね、盛大に集まってね、イベントやってらっしゃったと思います。
ああ、そうですか。
まあそんなんで、アトキンソンさん、これからも天国から我々は見守っていってくださることを祈ってます。は、う、い、
ん。うん、ね。まあ、このインターフェースがさらに良くなるように見守ってください。
そしてですね、先週は WWDC25 発表イベントありました、
うん。
いろんな意見が飛び交ったイベントではありましたが、そのライブ配信ですね、Apple がイベントを、あれはどちらかというともう動画イベントでしたね。
うん、
ね。生中継じゃなかったと思うね、あれね。
生中継ではないですね。
ないよね。
うんうん、
はい。まあまあ、
感じになってますね、うん。
なってましたけど、
うん、
はい、
うん。
まあ、その内容を見ながらライブ配信しまして、皆さん今回参加いただけなかったんだけど、
はい、
スミレさんも。だから私とハルさんと野下さん3人でやってまして、
うんうん、
たくさんのリスナーさん、長いこと時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。あの録画をまたその後も見ていただくというか、聞いていただいてる方たちが、結構いらっしゃるってことが分かってて、コメントで寄せていただけると嬉しいんですが、どこに需要を感じて聞いて言われたのかって。あれ、だってアップルのイベント見ながら聞かないと、ちょっと分からないとこ多すぎると思うんですよ。
そうですね。はい。
だから、もう一回録画を同時に再生しながら見ていただいてるのか、
うん、
単に BGM で流してみたのか、何なのかがね、ちょっと、まあ、あれによって、今 YouTube の総再生時間というのが結構伸びたんですよ。
ああ、そうですか。
だから、まあ、やっぱりライブ配信はやるのは大事にしないといけないかなと、ちょっと思ったりしたんですけど。うんうんうんうん、まあ、そんなわけで、シーネットジャパンにあった WWDC25 の記事をご紹介します。5分でわかるアップル、WWDC25 発表まとめ9つの重要ポイントという記事で。一つ目が、リキッドグラスによる新デザイン。うん、ありましたね。
ありましたね。
雫のような感じで透明で、
はい、
あって、その中にまあボタンとかいろいろ見えるという。アクアとやってることはあんまり変われへんかなという気はするんですよ。
う
ん、
そうですね。
見え方は違うけどね、それは。
うん、はい。で、私もこれを聞いたときに、ああ、こういうのまた来たなと。で、はいはい、アクアの時は、後ろが透けてるデザイン斬新だったんですけど、逆に見にくいっていう感覚があったんですよね。
はい、うん、はいはいはい。
それが改善された形でうまいこと作り込まれてることを、祈ろうと思っています。で、
あ、今回のリキッドグラスは
ですか？リキッドグラスかね。そうそうそう、はいはいはい。で、詳しくは全部は見れてないんですけど、はい、WWDC のデザイン変更についての紹介動画は一つ見たんですよ。そこでは、はい、確かにアクアとこれまでのデザインを融合させて作りましたという紹介から始まって、はい、途中で自動的にある程度透け具合とかも調整してるから見やすいですと、はい、アップルは言ってました。
はい。実際どうですか？
わかんない。実際作ってみないと、あ、やってみないとわかんないからわかんないけど。
そういうことです。はいはい。
だから、アップルはアクアの時のように、ちょっと見にくいとかじゃなくて、ちゃんとその辺もスクロールしているところの下のコンテンツによって、うまいことを自動的に調整しますと言ってました。
おー。
なおかつ、開発者は、いろんな選択肢が何個か用意されていて、そこを自分の作ってるアプリ用にカスタマイズできますと。逆に言うと、そのカスタマイズがしくると、
はい、
やっぱり見にくいインターフェースになりそうなんですよ。
あ、まあ、良かると思って選んだのがね、うん、実際にはあんまり不評やったりする。
ガイドラインを出したりとか、こういう動画の中で、はい、こういう時はこっちのオプション設定してくださいねっていうような説明をしていたので、はいはいはいはい、それ次第かもしれないなというふうに感じています。はい、もうちょっといろいろコンテンツ見ないとわからないですけども、第一印象はそんな感じで私は思ってます。
これアクアとか今回のリキッドグラスだけに限った話じゃないんですけど、はい、多くの場合どっかの記事で前見ただけでちょっと人の受け売りになっちゃうんですけど、
はい、
OS とか GUI とか変えるタイミングってあるでしょ、
うん、
絶対変えられたことに対しての拒否反応っていうのは多くの人がやっぱり持つんですって、
うん、うんうんうんうん、
それはいいデザインになろうが悪いデザインになろうがとにかく変わったっていうこと自体が受け入れにくい、
うん、
今までのがいいんだっていうのがどうしても先に立つ一定の層がいるから、はい、そこは拒否反応されても突き進まないといけないと、
うんうん
うん、でその後本当に吟味した上での意見も飛んでくるからそこは少しずつ調整していけばいいけど、
うんうんうん、
開発者向けのなんか記事だったと思いますよ。それはだから最初はそうやって人は誰しも拒否反応を示すもんだからそれを全部真に受けてやめとこうかなとか元戻ろうかなとかそんなことは考えなくていいよっていう書き方をねしていたんですけど、
なるほど、はい、私もそれでいいと思いますね、
うん、
他もったのデザインをこういうふうにこのタイミングで変えてくるのは別にいいかなと。それこそ改善されてるはずなので、
はい、
こういう時はちゃんと見えやすいように設計されているはずなのでそれは期待したいなと。で、偉いなと思ったのは配置とか動きみたいなものは、はい、もちろんいろんな機能追加されてるから少々は変わってますけど、ざっくり言うとインターフェースが変な動きするとかっていうことはないので、配置が一緒だったりとか、操作方法は変わってなかったので、はい、そこはやっぱり守ってきたなと、はい。違和感なく使えそうだなっていう。なおかつ動画の中でも今まで通り使えますっていうことは、大前提で作ってますって言ってたので、
はい、
うん、そこは守ってきたのかなというふうに思いましたね。
うん、一貫してこの場合はこうなるんだっていうのを統一してるのはすごいいいかなと思いますよね、うん、一番迷いやすい部分、うん、そこは動かさないでほしいと。
そこは守ってきたような気がします。
5分でわかる Apple WWDC25、 二つ目は Apple Intelligence の進化ということで、
うん、
ライブ翻訳は強化される、異なる言語間のコミュニケーションをスムーズにできる、ジェン文字やイメージプレイグラウンドのアップデートも楽しい。この辺をハルさんが結構、まあ、もう私もまあ、全文字はいいかなって思うけど、はいはいはい、まあまあ、ちょっとね、言うてありませんけどね。
なるほど、なるほど。
あと、電話メッセージアプリの改善と。
はい。
ここが、私、ライブ見ててね、うん、ちょっと記憶にあんまり残ってないんやけど、結構、後で見た人からの拒否反応的な記事があちこち出てて、
そう。
特に電話とかのんで、スクリーニングの強化をね、
うんうんうん、
これいいのかと、知らない番号からの着信に対して発信者の情報提供するとかね、
うん、
これってどうなんみたいな意見がやっぱり飛んでるんですけど、
まず知らない番号からかかってきたらすぐ取らなくていいですと、
は
い、
そう、
第一フィルターは iPhone にお任せくださいと、
はい、
で文字が出てきます、こんなこと言ってるっていうのが保留状態なんだけど文字出てきて、あ、はい、これは自分に関係あるなと思ったらそこで初めて iPhone に任せるのは解除して自分で話してくださいっていうような機能がありましたよね。
今言われて思い出しました。確かにそんなでもやってましたね。
うん。それと、ある人が言ってたんですけど、あ、こういうの待ってたっていうようなことを言ってた人が言ってたのが、はい、どっかの問い合わせ、はい、大きな企業に問い合わせした時に、待ち時間が長いじゃないですか。
は
い、
保留が長い。保留されてね、保留されてる、
うん。その保留の時はもう iPhone に任せると。
ああ、なるほど。
まあ、それはそれで確かに面白いなと。で、相手が、はい、何々です、出ましたけどってなったら、はい、iPhone が多分答えるんだと思うんですよ。はい、今、保留で状態で、今、本人を指差ししますね、って言って、本人が出ると。はい。いうような機能は、それはそれで面白い機能だなというふうには思いましたけどね。
姿の見えないエージェント的なことですよね。
あ、そうです、そうです。です
ね。
iPhone が一時フィルターのエージェントとして動いてくれると。
そうですね。そうですよね。うん、それから iPadOS26 の Windows 管理とファイル操作の改善。
うん。
Mac っぽくなるっていう話で、
うん。
なんかこれを拡大解釈して iPad が Mac になるなんていうことを言い出す人がどうもいるみたいで、
うん。
それはちょっと行き過ぎちゃうかなと思うんやけど。
うん。うん、違いますね。それは違います、ね、は
い。あくまで操作性がそう見えるいうだけで。
そうですね。
iPad の場合は画面触りに行くけど、Mac の場合マウス使わないとできないんだから、そこは違いますよというのがありますけど、
うん。そうですね。上にメニューが出てくるようにできるので、
はいはい
はい、そういうところが、まあ、Mac っぽくはなりますけども、はい、本質は iPad のままだったなっていうふうに感じたので、はい、私はちょっとほっとしました。
上にメニューっていうのはあれですよね。画面全体の、今で言うメニューバーのことですよね。
あ、そうそう、メニューバー。
そうそう、
メニ
ューバー。Windows やとほら、窓そのものにメニューが出るじゃないですか。
はいはいはい。
うん、Windows にはメニューバーいうのが上に常に常駐してるやつがないからね。
うんうんうん。
そうそう、私はメニューバーがないパソコンは嫌だな。言うとね。すいません。
あ、いえいえいえいえ、はい。
そして、WatchOS 26のフィットネス機能強化。
うん。
これが、ね、日本のフィットネスサービスがないから余計にいまいちこう伝わらない感じが
のとかしいところありましたけど、ね、まあ、ね、普段の生活的に言うとワークアウトしててね、
はいはいはい、
動画にありましたけどランニングしてていいですよいいですよっていうのをちょいちょい入れてくれるとか終わった後素晴らしいナイスランニングとかっていうのが追加されたっていうのはいいかなと思いつつ、まあ僕そんなにやんないんでよくわかんないなって感じです。
なんかそのね生きた人間が言うのんと書かれた文字を音声が読み上げてるだけっていうのとは意味が違うよなって思ってしまうわけ。そこは申し訳ないけどそう思ってしまう私がいるわけで申し訳ないんですけど、
は
い、
なるほどなるほど、ね、はいはいはいはい、
うん、それからビジョン OS 26の空間体験向上ということでね、うん、
人がリアルになるとかって言ってましたね。
そうそうそう。なんか、うん、あれ、ちょっと見ようによっては恐怖映画やなと思って空間に交換に打って出てる、うん、あれだけ見たら。
そう
ね、あれ、なんでぼかしでやるんやろうね、なんか。
ぼかしじゃないと人形っぽく見えちゃうんですかね、逆に。
ああ、そうかな。
うん。
私は、あの、空間に丸い楕円の窓でも開いて、そっからこう、覗いてる風なんでもいいんじゃないのって思う。
確かに。それでもいいと思いますね。
エアポーツでの高品質録音。エアポーツで、ね、声を分離機能で探し場所でもクリアな録音が可能になるっていうね。
あ、これ、あ、この中で、ポッドキャスト録音できるようにしたぜ、ベイビーみたいな。
あ、ね、そうそうそう、言ってたんやけど。
俺、山村さん反応してないかなと思っていて、うん、どうでした？
それ、単に、ポッドキャストの取り込み音のところがマイクになるいうかだから、そんなん、絶対、綺麗な音が取れるかどうか分かれへんやんとか言ってしまったんやけど。
そうか、
まあまあ、いいっすよ、いいっすよ、それはね。
う
ん、はい、
じゃあ、一遍出たらやってみますかね、テストでね。まあ、まあね、うちうちで。
はい。
う
ん、はい、うん、か、カープレイの利便性向上。それから TBOS26 のパーソナライズ化。Apple TV が。
各個人を選べるようになった。
ああ。
Amazon プライムの家族会員みたいな。
はいはいはいはい。そうです。
ああいう感じのこと
はできなかったんだね。
なんということのようです。知らんかったけど。はい。
まあそれが、シンネズジャパンさんの言うと、ね、WWDC。じゃあ5分で、9つの重要ポイントでした。
うん、うん、うん。
番組としてもちょっと拾ってみて、別の新ネットジャパンさん、それだけをピックアップして記事にもしていまして、ついに電話アプリが Mac へ iPhone 並みのフル機能搭載 WWDC25 ということで、
うん、
さっきのお話をしてのは iOS の話でしたけども、はい、今度は MacOS 多方26なんですね。
あ、そうそうそうですね。そうそうそう、
多方 TAHOE。
日本語でどういうふうに読めばいいんでしたっけ今回。多方。
私、多方って呼んでるんですけど、やっぱり多方って言ってます。
多方でいいのか。他方なのね、はい。はいはいはい。了解。他方、はい。
他方は寝て待て。
他方。過去ね。過去ね。はいはい。
すいません。
いえいえ。いえいえ。
そんなわけで。この記事ではさっき言ってた iOS に加えて MacOS でも同じようにできますよと。
うん。
iPhone で使えなかった通話機能が全て Mac でも使えるようになりますという。
うん、強調されてるというか、はい、この Mac の方では iPhone だけじゃなくて Mac 側でショートカットが使えるようになりましたぜっていうのと、
うん、そうそう、
ショートカットとファイル機能とスポットライトが連携しながらめっちゃいろんなことをできるようになりましたぜみたいなのが印象に残りました、
うん、ね、はい、まあライブ翻訳とかね、その辺もね期待してくださいっていうね、やっぱ言ってましたよね。そして、これは、ね、さっきのお話、深掘りした記事になりますけども、iPhone マニアさんの記事で、iPad に MacOS を搭載しないのはなぜ？クレイグ・フェデリギ氏が説明という記事がありまして、うん、さっき言いました、iPadOS、MacOS じゃないですよっていう話は、それを YouTuber との対談で説明していたそうです。
うん、
そんな YouTuber いるんや、うん、フェデリギさんと。
ねえ。
ね
え。やりとりできる YouTuber いるんですね。はい、羨ましいですね。
まず説明がありまして、フェデリーさんは iPad に MacOS を搭載する、もしくは iPad で動作する MacOS を提供しない理由として、それを行うと iPad だけの特別な機能や体験が損なわれると言うんですね。
うん、
はい。その背景としては iPadOS はタッチ操作を前提に設計されているのに対し MacOS はそうではないという。うん、まあ、それはまあ言わんとすることはわかりますけどね。うん、
はいはい。
はい。で、iPad は簡単な操作で複雑な処理を可能にしていると言うんです。
うん、
ユーザー側に選択肢を提供するつもりはなさそうという。これちょっと辛いんですけど。
はい、なるほど。はいはい。
フェデリギ氏の説明はもっともですけども、iOS TN6 の操作性は MacOS に近づいてるとかいう意見があるというのに、フェデリギ氏の考えが Apple としての相違である場合、MacOS の操作性に近い iPadOS が搭載されるとしても、MacOS 自体が搭載されることはなさそうですと、記事では締めくくってまして。 Mac でやってる時って、言ったらマルチタスクが当たり前に我々使ってるんですけど、はい、iPad の場合、マルチタスクできる場合もあるんでしょうけど、あんまりそれ意識しないですよね。
そうですね。iPadOS でいうマルチタスクっていうのはステージマネージャーのことなので、
はい。
どちらかというと。
だからどちらかというと、今まで使ってたアプリは一回横に置いてもらって、裏でバックグラウンドというよりは休んでもらってっていう。
まあそうですね。ただ、ね、26では明確にバックグラウンドで動いてるようにしましたということなので、
はいはいはいはい、
どうなんじゃいってことですね。
うん、
デモの中で出てたのはあれですね。動画ソフト、ダビンチか、
はい。はいはい。
ダビンチで吐き出し処理してると、他のことやってても、はい、上の方にステータス、はい、どこまで完成してるよっての出ません、みたいなことをアピールされていたので、うん、その辺はちょっと曖昧になりつつあるかなとは思います。
iPad がそれに頼るまでずっとこう性能上がるまで待ってたらしいんですよね。今みたいに MacOS に違うような Windows の、今回の iOS 26みたいなの。やっとそれができたので、
うん、
iPadOS 26においては、はい、結構前の iPad mini とかもカバーできますと。
はいはいはい。
うん、それでは非力なん違うんだと思うんやけど、
うんうんうん、
それは対応できますと言うんですよね。でもできることとできないことっていうのは処理の差やっぱりあるかなと私は思ってますけどね、
うん、処理の差っていうのもあると思いますし、はい、そもそも使い道が別物だから別の製品だっていうのは もちろんそうあるべきだと僕も思っていて、
はい、
でもある程度はもう CPU も同じになったしパワーがある CPU が乗ってるわけなので僕の個人的な感想としてさっきの記事ではもうそれはないって言ってたことですけども、
はい、
選択できるようにしてもらいたいなと。
あ、
普段は iPadOS として一つのアプリに集中して、次のアプリに切り替えて、ちょっと調べて、操作なので、うん、私がそうなので、その方がいいんですけど、
はい。はい、
でも、今日 MacBook Pro 買えないから、もう最近、ま、ノート型の Mac 買ってないんだよな、でも iPad は持ってんだよな、っていう時に、非力でもいいから動かしたいと MacOS を iPad 上で。
はい、はいはいはいはい。
そういうのは需要としてあるし、僕はそういうの出てほしいなというのがあるので、はい、切り替えさせてほしいと。同時に動く必要はないと。必要な時だけ切り替えれるようになってくれるのは、とても嬉しいことだなという希望ではあります。
私もそれに近い要望が今ありまして、はい、要望というかもう解決するかもしれないんですけど、はい、この番組、いつも収録終わった後、なんじゃかんじゃファイルの操作して綺麗にノイズ取ったりとか音量の調整とかしてあげく、まあ、それは全部アマデウスプロっていうシェアウェアアプリケーションでずっと私やってるんですね。
はい、
この番組18年、19年やってますけど、ずっとそのアプリだけでやってるんですよ。だけっていうのはおかしいな。うん、それでやって最後にガレージバンドに乗せて番組が作れるんですけど、このアマデウスプロっていうのが Mac 版しかないんですよ。
なるほど。
iOS とか iPadOS にはないんですよ。
うん。うん、
iOS には Twisted Wave っていうよく似たアプリがあるんですけど、これはトラックが一つしかないんだ。
ああ、そう
か。一人の音声しかいじれないんですよ。
いじれない。
で、Mac のアマデウスプロの方はトラックを必要な分だけ追加できるので、まあ番組中3人4人いても、それぞれ別のトラックで流して、その上でこれを切る、これを音を消すとか、できるんですよ。うんうん、全部それマウスあるいはトラックパッドでキーボードでやってるんですよ、Mac で。さっきの皆さんと一緒ですわ。出先で iPad しかない時に、Twisted Wave っていうアプリでは、一人の声しかいじれないから役に立たないんですよ。
うん、
なんとかしてこれ、Mac の M1 で動いてるんやから、iPad の M2 この間買ったんだよね、うん、iPad の M2。
うんうん、
まあ、今足元にあってまだ未開封なんですけど。
そうだね。
そうそう、
はい
はいはい、うん。それに入って動いたらごっつありがたいんですよ。
そうだよね。
うん。なんかそれができたらという期待を込めて今回買ってるんですけど。
はいはいはい。
iPad Air を。ただ動くかどうかまだ試してないんで、うん、まあ動けへんでしょうけどね。なんとかちょっと頼みますよっていうところなんですよ。
そうよね。
それがあるとだいぶ編集時間が短縮できる可能性があります。
ですよね。
ね、
そうそうそう。常にじゃなくてもいいからね。
ええ、
この部分だけちょっと一旦 MacOS になってっていうのがね、本当にありがたいなと思うんですけどね。
はい。ねミエルさんも一度見に行った、アミティ先生がまた YouTube で今回 iPadOS26 ではこういうふうになりますっていう動画を上げてらっしゃいます、
ね。ああ、本当ですか。
ええ
ー。今度見とかなきゃ、
はい。はい。ということで、最後にその iPad を番組でよく皆さんに紹介してる Apple 整備済み品で買ったからお安く買えたんですよ。
ああ、はい、はい。
お安く買えて、はい、今日収録してる日にニュースで、こういうニュースが入ってきまして、うんうん、Amazon で Apple M4 チップ搭載の Mac mini や iMac、MacBook Air、MacBook Pro の 5% オフセールに加え、 M2 チップを搭載した13インチ iPad Air の 22% オフセールが開催中。私買ったんこの13インチ iPad Air なんですけど。M2 の。
だいぶ引いてきた。
でね、見たらね、私が整備品で買ったよりも安いね。
マジか。
マジで。5000ほど安いね。
ショック。
いいっすけどね。
ショック。
おかげで、オリコのローンも組めたし、はいはい、オリコのローンね、毎回組んでたんですよ。iMac の時なんかも。はいはいはい、それが、今回は、なんか、オリコのページ飛ばされた時に、カード作るっていうのになってしまってて、なんかカード作らなあかんのかって。オリコローンっていうのは、カードの審査を申請することになったんですよ。で、番組でも紹介したでしょ、オリコローンが、オリコカードもあるから、オリコカード一回取っておくと、しばらくはもう、カードの、あれは間審査なしですぐ買えると。うん、
ありました、ね。
そのカードゲットできたんですよ。審査通ったんですよ。
おめでとうございます。
はい。だから今回、それがなかったら、この、アマゾンさんの方で買ってたらそういうことはなかったので。
うんうんうん。まあ、
はい、
そうですね。まあ
そういうことではね、今回、用税良かったんじゃないかな、という感じです。
ですね。アップルさん直接購入したということで。
そう。アップルストアで買って持って帰るのがね、長年やってなかったから、うん、やりたかったんですよ。
うん、うん、うん。
もうね、アップル製品を持って、店を出るときの、ありがとうございました、言われて出ていくときの気持ち、
うん。そうね。
楽しいね。そして駅まで歩いてる時のその気持ち。
そう。あの白い袋でね、アップルマークがついて
る、ね。今回紙袋でした。ビニールじゃなくてね、紙袋の、なんか服のお店でいい服を買った時入れてくれる大きい紙袋ありません。あの紙。
はいはいはいはい。はい、昔のビニール袋ね、ずっと置いてるんですけど、ボロボロになってるね、あれね。
あれね、化石分解みたいにするよね、あれね。ハイパードッグさんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しています。過日、映るんですの関連でコダックの製品を紹介されていましたが、私のいた会社ではまさにこの製品のフラッシュチャージャーの基板を委託製造していました。基板の厚さが1ミリか 1.2 ミリという薄さで、その頃の日本では珍しかった基板の水洗浄を採用していました。そもそも基板洗浄はハンダ付け時に使われるフラックスを除去するために行う工程です。その頃の基板洗浄といえば悪名高きフレオン洗浄でした。いわゆるフロンです。フロンは切削加工した金属部品などの油汚れの洗浄にもジャブジャブ使われていました。今思えば地球温暖化の元凶の一つでしたがよく落ちたのです。そもそも水洗浄、かっこ実際はお湯ですが、して電子部品が故障しないのかと最初は上司もいぶかしく思っていましたが、製造技術の進んでいたその頃のアメリカでは普通に行われていた技術だったようです。と、ハイパードークさんからコメントいただいてました。ハイパードークさんコメントいただきましてありがとうございます。映るんですの話をこの間してたんですよね。
そうですね。
映るんですプラスっていうアプリがあって、はいはい、それを使うと、映るんですで撮った写真の画像データをメールで送ってもらえるという、ね。
そうですね。電子的になりますけどね、みたいな話ですね。
そうそうそうそう。うん、で、ハイパードークさんがいらっしゃった会社は、その中の基板を作っ、あ、委託製造やから、どっかで出してたのかな？
委託製造をしていたっていうのが、こっち側なのか、あっち側なのかによりますけども。
そうそう、それちょっとね。うん、
ね、
うんうん。まあまあ。
やられてたのかもしれないですね。
うん、ああ、そうですね。基板の厚さは1ミリか 1.2 ミリ。そうですね。1ミリやと普通の基板のベイクライトとかああいう素材では無理なんでしょうね、きっとね。
うん、だと思いますね。
三浦さんがああいう回路の基板は見たことはありますよね。
ちっちゃい頃には壊せるじゃないですか。簡単に。
あ、その、こう映るんです
よ。映るんですよね。壊して、はい、なんか、ここに部品あるわって見たことはありますけど、ね、ちょっと、はっきりは覚えてないですけど、はい、まあ、それの周辺のことなんだろうな、という思いはありますけど。は
い、基板の水洗浄を採用していたということでね。おっしゃる通りに、ハンダ付けした後、ヤニフラックスっていうのが、その基板の表にバーッと漂ってるんで、あ、それを本当は取りたいということなんですね。
あれって、置けないとなんか不具合の原因になるんですか？
ああ、
見た目だけ？
見た目だけってことはないと思う。見た目だけってことはないけど、
うん
うんうん、部品に直接触れてるものやから、やっぱり何らかの影響あるんじゃないですかね。
うん、
だからそれを取った方がいいという。
そういうことです。
ただ、もともとあれがなんで塗ってるかっていうと、ハンダがうまく綺麗に乗るように塗ってるはずなんで。だから、ハンダが乗る金属の部分にはそれがあってほしいけど、それ以外のところに塗ってる部分はあんまりよろしくない。
邪魔になるかもと。
ということだと思いますけどね。
うん。
で、いわゆるフロンって、フロンガスのあのフロンですね。
あれですね。
フロンで温暖化という話、すごい昔はよく聞きましたけど、最近あんまりニュースにそういう話題が出ないから、フロンという名前でね。 はいはい、いろいろまだあるんでしょうけど、
は
い。
確かにフロン規制されて、世界的にも規制されて、そうそうそうそう、オゾンホールがやっぱりちっちゃくなったっていうことなので、うんうんうん、やっぱ効果はあったんでしょうね。うん。元気、元凶だった。うん。
まあまあね、地球温暖化って一番細かい、あの、難しい問題やいうことでね、あちこち、まあ今でも言われてる話ですけど、水洗浄、まあ実際にはお湯で洗浄してるということでね。
いいんですね、お湯で洗浄しちゃってね。
そうそうそう。電子回路って水が一番大敵やと思われがちですけど、あの、純水っていう非常に純度の高い水の中に基板ドバーッと中つけて、それで通電して動いてるパソコンとか展示会で出てましたね。だから、ね、まあアメリカではその頃も普通に行われてたということで、もう、その頃ってあれですね、電子立国日本とか言われてたけど、うん、実際にはアメリカではもっと天才な人がもっとすごいことを発明して、いろんな工業的に進化していってたんでしょうね。
そうでしょうね。
まあちょっと変な話ですけど、うん、そういう時代に若い時過ごした私の世代なんかは、だから、
はい、
日本はだから言ってもこれぐらいのこうできる国やみたいなイメージあるの中で、今の若い人たちは結構それの話ひっくり返されてて、うん、日本ってダメな国みたいなイメージやっぱり強いんですかね、今。
ああ、そうだと思います。
ですかね。
うん、今ってやっぱりネガティブな感情を持っている若い人多いんじゃないかなと。うん、まあ、それこそ、ハルさんもね、前、このままだともう日本ダメだ、みたいなね、
うん、
ことも言われてましたし、やっぱり、ね、やっぱり、
ね、
うん、危機感持たれてる人もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
すみません、うん、ハイパードグさんのお話をいろいろ変な方向へ広げてしまいまして、すみませんでした。またこれからもよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。 iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイト。次回の配信は6月19日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。